llegar. Sendote chica, basketball, suru.
この音声ファイルは政治学言論 A ナンバー2、国家を正当化するロジックを解説するものです。スライドの2枚目をご覧ください。確認ですが、このスライドは政治学言論 A ナンバー2、国家を正当化するロジックを解説するものです。もし違う資料を開いている場合は、音声を止め、正しいファイルに変えてください。今回の解説で扱う範囲は教科書34ページから39ページです。教科書が手元にある人は該当ページを開いておきましょう。さて、まず契約国家の解説から始めていこうと思います。スライドの4枚目をご覧ください。16世紀から17世紀のヨーロッパでは、さっきの資料で説明したように、軍事力の発展を主な契機に王政が確立されていきます。そのような制度は、これまでのローマ公教や、ローマ皇帝といった、いわゆるその宗教的な権威を頂点とするような、支配関係をベースとするものではありませんでした。そのため、この新たな王政あるいは国家論をどのように正当化するのか、これが政治思想家の中では大きな課題となりました。その一つとして考えられたのが、スライドにある王権神授説です。これはどういう考え方かというのを簡単に説明すると、国王の統治権は神から授かったものだから、我々はそれゆえに神の意向なので国王の支配に服従すべきだという考え方です。このような考え方は、これまでの権威主体であったローマ教会などの影響力を排するという意味では、ロジックとしてある正当性を持ち得たものでした。しかし、それだけで十分というわけではありませんでした。そこで出てきたのが、支配あるいは統治の正当性を個人に還元した考え方です。要するに、国家が存在しない状態で、個々人はどのように振る舞わなければいけないのかという思考実験を行い、その実験の中でやはり国家というのが必要なんだ。そのように説得していくアプローチです。ホッブズという思想家は、国家が存在しない状態では、人は自然状態という自己保全のためならば何をしてもいいという権利を容易に行使し得る状態に、まあ置かれてしまう。そのような状態では、人々は疑心暗鬼になり、争いを繰り返すというような、万人の万人に対する闘争へと陥ってしまう。そのような自然状態は、ホッブスにとっては孤独で貧しく不潔で粗暴で短いものであり、そのような不幸を解消するために国家が必要だというふうに考えるわけです。一人一人が自然に振る舞うための自然権を持つという観点から考えれば、もちろん自由に振る舞いたいということになるのかもしれませんが、先ほど説明したように、それだと社会集団全体の視点から見たとき不幸になってしまう。しかし、内戦の ゲーム、あるいは集合行為問題の解説にも通ずる話ではありますが、仮に自分自身が自分自身のあるように振る舞える権利である自然権を行使しなかった場合、他の人が行使するとやはり殺されてしまうわけですから、それを放棄することもまたできない。そのようなある種のジレンマ状態にある中で、ホッブズという思想家は、一人一人が同時に自然権を主権者である国家に移譲する契約を結んでおり、そうすることによって他者の生きる権利を侵害する者は、すべてのものの自然権を体現する主権者。ホッブズでは専制君主によって排除されると。だからこそ国家が存在することで平和が達成される。そのようなロジックで国家が物理的強制力のを独占することを正当化するわけです。これを一般に社会契約論と言います。この社会契約論の考え方は、ルソーなど多くの思想家に多大な影響を与えたものでした。だからこそ政治思想の研究では、ホッブズやルソーの契約、あるいは一般意思とは何か、全体意思とは何か、社会契約論とは何かといったことについて、多くの研究者が議論を積み重ねてきているとも言えます。契約国家論の議論は、それだけ多くの研究者、あるいは思想家にとって魅力的な国家論、あるいは国家観を示したものとして位置づけられると思います。もちろん、これは国家を正当化するためのロジックであり、何度も申し上げるように、やはり国家には本質的に人々の権利を侵害してしまうような要素をうちに含んでいるものだ。あるいは物理的強制力を行使するということはそういうことなんだというのもですね、理解しておかなければいけないと思います。それでは具体的に国家に権利侵害あるいは価値剥奪を容易に行わせないための条件とは何なのか。それを今から解説していこうと思います。その前に皆さん、ここで休憩を取りましょう。30秒から1分休憩してください。皆さん、休憩は終わりましたか？私はシルバニアファミリーで遊んできました。それでは解説の続きを始めていきます。どのようにすれば、あるいはどのような条件が整えば、国家は市民からの価値剥奪を抑止するのでしょうか。ここでは、ハーシュマンのゲーム理論を国家と市民の関係に応用したクラークという学者が考えた退出発言中性ゲームから、その条件について考えていこうと思います。スライドの5枚目を見てください。まず、このクラークのゲームのモデルには、2つのアクターが存在します。1つは国家であり、2つ目は市民です。国家は、価値の剥奪として財産を没収するかどうかを考えます。これに対して市民はそのような国家が行う行為に対し、退出するか、発言するか、つまり抗議ですね。抗議するか、権利侵害を感受するという意味で忠誠を誓うか、という戦略を決定します。そして、重要なのは、発言をしたときに、つまり抗議をしたときに、その抗議に対して国家がどのようなレスポンス、あるいは戦略を取るかです。 相手の抗議に対しては、その抗議に応答するか、それとも無視するか、という選択肢が考えられます。当然、市民は権利侵害に対して行う抗議なわけですから、権利侵害するな、という意味での発言を行うはずです。とすると、その発言を聞くということは、すなわち国家は権利侵害をやめるという選択肢を取るということです。逆に、ボイスがあっても、そのボイスを無視するということは、人々の権利侵害を止めずに続ける、そのような選択肢を国家は取るということでもあります。したがって、無視した場合、市民は退出すべきか、それとも忠誠を誓うか、というのを改めて考える。そのようなゲームを行うと、何が国家の価値剥奪を、止めるのか、どのような条件があればいいのか、というのが見えてくる。それが、このクラークのゲーム理論の特徴です。それではスライドの6枚目を見てください。ゲーム理論ですので、まず国家も市民も共に合理的であるという仮定を置きます。その上で国家が自律的であるという場合を考えましょう。ここで言う自律的とはどういう意味かと言いますと、国家が市民の有形無形の協力に依存せず、自立して存在することが可能な場合ということです。要するに、市民がどのように行動するのか、あるいはどのように暮らしているのかに関わらず、国家が自由に存在することができる場合を考えてみましょう。それは非常に単純な話で、国家は、あるいは国家の権利侵害を止める術はありません。なぜならば、市民が何をしようが、国家にとってそんなことは全く関係ない。つまり、自らの利益、ベネフィットに何ら影響を及ぼさないわけですから、安心して、財産を没収、つまり権利を侵害することができるからです。そうすると市民はどうするかを考えたときに、その自らの財産を移転したり、その国家から逃げることができるという場合は当然そうしますし、そうではなく財産を奪われる、つまり退出、その国から退出することができなかったり、財を移転することができなければ、財をどうしても没収されてしまうわけですから、それを甘受しなければいけないということになります。表 2.1 の左側の、その自立退出できるというセルと、自立退出できないというセルの中身は、おおよそ今のような解説ということになります。続いて依存している場合について解説しましょう。市民の協力なしに国家が成立し得ない場合、国家は市民がどのように行動するかに注意を払います。下手なことをすると自分たちの生存が危ぶまれるからです。ただ依存しているから国家が市民に対して協力的になるわけではありません。市民が国家に今後は協力しないというオプションをきちんと持っていること、あるいは国家がそのようなオプションが存在していると強く認識していること、これが国家の権利侵害を抑止する重要な要素になります。国家にとって最も恐ろしいのは、自らが依存する市民に退出されることです。 市民に退出されると国家は生存することができなくなるわけですから、退出されたくないと考えるわけです。そうすると、もし市民がボイスしたとき、つまりやめろと抵抗したときに、それを聞かずに退出されたことのことを考えるので、国家は言うことを聞かなければという意味で市民の声に応答しようとします。しかし、市民がボイスした場合、国家はもし退出しないという確証を得ている場合、退出するぞという脅しには全く意味がなくなるわけですから、国家は安心して搾取することができます。そうすると結局市民はボイスしても無駄なわけですから、最終的には権利侵害、価値剥奪を感受しなければならない。そのような帰結を導き出すことができます。このようなゲームは結局のところ何を意味しているのでしょうか。スライドの7枚目をご覧ください。まず大事なのは、国家は市民の言うことに条件次第で耳を傾けるということです。その条件とは、国家が市民の有形無形の協力によって成り立っているということと、そのような市民がこの国から逃げ出す可能性というのを常に国家が考慮しているということです。例えば国営企業を多数保有しているような国の場合、もしその国営企業の採算のみで国家が成り立つことができるのであれば、住民の意向などを聞く必要がなくなります。逆に国営企業をほとんど持っておらず、民間企業の収益収入にかかる税金で国家の運営が成り立っている場合、国家はそのような民間企業が退出しないように頑張ることになるかと思います。もう一つは、国家に対する脅しが有効性を持つという条件です。繰り返しになりますが、国家が市民に対する依存性を強く持つとき、退出されると自らの生存が危ぶまれるわけです。そうすると、退出するぞという声に大きな意味が出てきます。本当に退出できるかどうかという可能性と、退出する際のコスト。これらを考慮しながら国家はその脅しの有効性を計算します。退出する機会というのが存在し、かつ退出のコストが低い場合、ボイスに耳を傾けないと国家は破綻してしまいます。自らの生存を無視することは国家にとって合理的ではないので、仮に退出の可能性が大きく担保されている場合、国家は市民のボイスに耳を傾けることになります。このように何らかの条件を設定することで国家はいかようにも変わります。国家は自らの権利侵害を市民の行動を見ながら判断する合理的存在だという見方によってこのような解釈は成立するのです。今回の解説はここで終わります。スライドの8枚目にあるここにアクセスをクリックし、事後課題に回答してください。その前にスライド8ページに記されているまとめにきちんと目を通し、内容を理解した上で事後課題に回答してください。